食育の時間。
服部幸男の食育の時間ポッドキャスト。今回はですね、皆さんからのご質問にお答えしたいと思いますよ。まず最初、子供の食べ方について相談があります。ご飯とお味噌汁とおかずを三角に食べるように言っていますけれども、いつもおかずを先に食べて次がご飯、最後にお味噌汁と一つずつそればっかり食べてしまいますね。こういう人がいるんですね。こればっかり食べてるんですよね。どうしたら三角に食べるようにできますか？なんてことの質問が来てますね。もう少し大きくなれば自然とできるようになるのでしょうか？なんてこともあるんですけども、これなりません。これはね、親がね、やっぱりそうやってね、そればっか食べちゃダメよ。ね、必ずね、これ、口の中にまず、おかずを入れたら甘い場合がありますね。そしたら今度はね、ちょっとしょっぱいね、おかずを食べるとか、酸っぱいおかずを食べると中和するんですね。そして、口の中がもう、それでいっぱいになっちゃった時にはご飯を食べるんです。そして、ご飯で中和したら今度、ね、しょっぱいもん食べたり、ね、今度は酸っぱいもん食べたり、また、どうも口の中が辛いなと思ったら、ご飯を食べるんです。そうこうしている間にですね、もう三角っていうのは自然にできるようになってきますね。こういったことをお話をしながら具体的に教えていかなきゃいけませんね。極端なばっかり食いの子がですね、15% もいるんですね。三角にも食べるんだけど部分的にばっかり食いをする場合も出てくると。これ 40% ですね。やっぱり口の中で調味する。口中調味というね、言葉があるんですけどね。バランス感覚を身につける。そうすると、辛いもんばっか食べる子にならずにですね、やっぱりちょうど口の中で、辛さが中和する。酸味が中和する。甘みが中和する。そういうことで、今度はおかずとおかずの中でもですね、脂っこいもん食べた時に今度さっぱりしたもん食べると。そしてまたご飯を食べると。こう必ずね、ご飯が全ての真ん中にあると思った方がいいですね。それが三角食べにつながる、指導の方法ですから、ぜひやっていただきたい。次の質問です。4歳の娘にそろそろお箸を持たせたいと思いますけれども、何度か試したけれどもですね、2本一緒に握ってしまったり、持ち方がおかしかったり、なかなかうまくいきません。変な癖がつかないようにするにはどうしたらいいでしょうかと。最初にどんな練習をすればいいのでしょうか。また何歳ぐらいまでに上手に持てるようになるといいのでしょうかね、と。こういう質問です。4歳、遅いです。実は、3歳からやらない。3歳ぐらいからですね、箸の持ち方というものを教えないとですね、実は難しいんですね。外国人がこの頃ね、箸の持ち方うまいっていうお話を以前したかもしれません。あの方々は30になったり40になったりから覚えた人もいるんです。ですけど、それはね、並々ならぬね、その、訓練をするんですね。練習をしたんですね。さあ、それをね、日本の人がそんな年になってやるかって言うんですね。もういいじゃないかって言うんで食べちゃうんですね。さあ、子供さんにはね、一番いいのが3歳ぐらいからね、8歳ぐらいまでの間に、その持ち方おかしいよ。もっとこうやって持ちなさい。ね。そして、一番いいのはね、鉛筆を持たせましてね、で、こう書かしてるときに、今度はこれをちょっと前の方を引っ張って下の方に下ろしますでしょ、ね、それでちょうど箸のこうちょうど割合っていうのが出てくるんですけど、まずは1本でそれやって、その間にもう1本をね、上から差し込むんですよ。そしてこうやって開いてみると意外とね、早くできるようになるんですね。これ我々が箸の持ち方を教える場合にまずそこから始めるんです。そうするとうまくいきますよ。ぜひね、鉛筆を持つということ、筆を持つということを基本にして、それから一本上から差し込んで、そしてずらしてちょうどいい、ウエイトとしては3分の2ぐらいのところを持たせるということにすればですね、非常にうまくなります。まあ、口で言ってるのはね、優しいかもしれないけど、本当は難しいですもんね。さあ、次の質問ですよ。バランスの良い食事を心がけて、食事バランスガイドを参考にしています。最近気になるのは給食の、ね、牛乳なんですよと。 給食で子どもたちは牛乳を飲んでいますけど、毎日 180cc、 場合によって 200cc っていうのを今ね飲んでますね。多すぎないのでしょうかなんていうね。あの牛乳はですね、大人でも1本程度とありますけどね、なんか、ちょっと多いんじゃないの。他にもチーズやヨーグルト、アイスクリームなどお菓子の中に随分乳製品が多く入ってますからね。どうなんでしょう。卵にも言えるんじゃないですか。卵でしたらね、だいたい1日で言うと1個は大丈夫ですよ。子供さん1個、いや大人でね、まあ1個半とかね。だけどあんまり食べない方がいいかな。なんかってコレステロール高いんですね。ですからそういうことでよくね20個ぐらい食べちゃったなんていう人ね、生で飲んじゃったっていう人いますけどね、まあほどほどに、何でもそうです、ほどほどがいいんですよ。あとね、牛乳なんですけどね、中にはあの乳体不耐症と言いましてね、乳糖っていうのが中にあの牛乳の中に入ってるんですけど、それを分解できないね日本人多いんです。だいたい 37-8% って言われて、約4割いると言われてる、もっといますね本当は。ですからね、牛乳は温めてね飲んだ方がいいんで、場合によってはね給食で生で出してくるのはね、それを本当はこうグラグラっとするかポタージュに入れてくれるとか、そういうのが本当はいいんですね。だけど飲める人はどんどん飲んじゃって構いません。ただどうも調子悪いっていう人のためにね、学校に申し出をするといいかもしれませんね。うちの子供の場合は乳糖不耐症なんで、すぐねお腹が柔らかくなったりするんですから、これは何とかしてもらえませんかっていうお願いも PTA のね中でみんなで話し合ってね、手を挙げたらそうね3割か4割の人がそうしてほしいっていうの出るかもしれません。そういうことを指導したらいかがでしょうね。またあの、学校の方に申し上げたらいかがでしょうね。そうしてくれなきゃいけませんよなんて強いことじゃなくて、こうやってほしいというね、子供たちも今アレルギーのこともすごく気にしながらですね、学校給食っていうのはね、アレルギーの人にはこういうものっていうのになるようになってきましたから、それもいいかもしれませんね。ということで、この3つの質問に答えましたけども、食育に関して質問があるという方はこの番組のホームページまでお願いしたいと思いますね。アドレスはね www.jfn.co.jp/食育です。 SHOKUIKU です。もう一度言いましょうね、www.jfn.co.jp/SHOKUIKU です。食育ですね。食育の時間、服部幸男でした。